はい、それでは今日は、民数記の13章からですね。はい、民数記のここの13章そして14章がですね、民数記においての分岐点にもなりますし、また聖書全体においての分岐点ともなっていく極めて重要な出来事箇所になっていきます。それはイスラエルの民が約束の地に入れなかったということです。約束、神がアブラハム、イサク、ヤコブに約束してくださった地ですね。そこに入ることができないということは、神の救いの約束の中に約束されつつも入ることができないというぐらい、かなりですね、重要な出来事になっていくわけなんですね。で、この大きな、この神が約束してくださったものを約束されながらなお手に入れることができないという悲劇、あるいは教訓と言っていいでしょうか。それがこの13章と14章、まあ今日は15章まで学びますけれども、そこから見ていくことになります。で、前回の学び、もう1ヶ月近く経ちますが、思い出してください。イスラエルの民がシナイ山のふもとから旅立ち、まあ、北上しているわけなんですけれども、そこからたちまち不平を鳴らすようになったわけです。そして宿営の端から火が出て、彼らが叫んで神様が火を消してくださったけれども、今度はエジプトにあるものが欲しくなって、食べ物が欲しいと言ってむさぼったことによってうずらの肉を食べて、そして疫病にかかった。それからですね、ミリアムがモーセに嫉妬して、モーセが異邦人の女をめとっているということによって、避難をしたときに、彼女は、雷病に打たれて1週間宿営の外に置かれていたという、その話なわけなんです。で、その不満の、その少しずつもう何て言うのかな、と、散発的に出ていた不満がここで究極にクライマックスを迎えると言ってもいいかもしれませんけれども、彼らはもう諦めた、エジプトに戻るんだというふうに決めてしまった出来事なんですか。これが彼らが救いを得たところのエジプトに戻りたい、つまり私は世の中に戻りたいですね、と言ってるに等しく、私たちにとっての大きな教訓であり戒めとなるところなんですね。では早速見ていきたいと思いますが、一節、主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。モーセは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。彼らの名は次の通りであった。ルベン部族からはザクルの子シャムア、シメオン部族からホリの子シャファテ、ユダ部族からはエフネの子カレブ、イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはゾディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲマリの子アミエル、アシェル部族からはミカエルの子セトル、ナフタリ部族からはボクシの子ナフミ、ガド部族からはマキの子ゲウエル。以上はモーセがその地を探らせるために使わしたものの名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。民数記の初めの時を思い出してください。20歳以上で軍務に就くことができる者たちを登録し、これから実際にその戦争の中に入っていくわけなんですね。そして神様はそれぞれ各部族に頭をお立てになりました。そしてこれからその12人を偵察へと 使わしていくわけなんです。そして3節において主の命によってパランの荒野から彼らを使わしたとあります。でこの、パランの荒野なんですけれども、地図を持っていらっしゃる方はですね、出エジプトの 経路というところをですね見ていただければですね、このシナイ半島の、この、北の方にあるのがこのパランの荒野になります。でその上が真の荒野で、そしてそこはもうネゲブになるんですね。ネゲブって南部ですね、イスラエルの南部ですけども、そこも砂漠なんですが、でそこから主の命によって彼らを使わしたと。で事情はですね、実はもっと複雑なんですね。モーセがこの出エジプトから40年後にヨルダン川の東側の川岸でイスラエルのために自分の生涯の最後の説教を行いました。それが申命記であります。でその申命記のところで彼は回想している部分があるんですけれども、そこにはそのちょっと複雑な事情を書いています。申命記の1章の19節から23節までをお読みします。申命記の1章の19節から23節までです。私たちの神主が私たちに命じた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の山地への道を取って進み、カデシュバルネアまで来た。でこれが今のところですね、民数記の同じところです。その時私はあなた方に言った、あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の山地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。このようにモーセはそのまま約束の地に入って占領しようと考えていたんですが、イスラエルの人たちの方が偵察に行きましょうと言ったわけなんです。それでモーセはそれは良いと考えました。で事実神様もそうしなさいとおっしゃったというのがこの民数記で見ると分かるんですが、初っ端はイスラエルの民の方がモーセに対してまず偵察に行かせようと言ったわけなんですね。でこれがあった後に主の命によって行かせたということになるわけなんです。戦いの前に偵察に行かせるということは決して悪いことではないですね。主の戦いをしっかりと戦うためにそこにあるものを前もって知っておくということは当然ながら良いことであります。例えば私たちであれば主の働きをする前にしっかりと準備をすることというのはとても必要なことです。何が迫っているのか、これを前もって知っているということはとても必要です。けれどもイスラエルの民の動機は同じことをするにしても少し違ってたんです。それは何かって言ったら、確かめてから状況が良かったら中に入っていく。条件付きだったんですよ。私は神に全てを捧げて、そしていかなることがあろうと私は神についていくという決心のもとで、そこに入るために何があるかということを調べて準備するのと、入ってどうなるかわからないから、だからまず調べに行こうとするのとでは大きな違いになるわけなんです。まあこれは卑近な例を出したらですね、例えですけれども、結婚をするときにいかがでしょうか。結婚の前に相手のことを知るということはとても大事であり、結婚というのはどういうものかを知ることは当然ながら大事なわけなんですよね。でいかがですか、もうすでに結婚している人はですね、 あ、なんか想定外だったな、じゃあこれをやめといてまたリセットしてですね、違う人に移り変わるかと、移すかと、何を言ってるんだって話になるわけですよ、結婚してる人にとってはですね。もう全てはどんなことがあっても、条件がどんなことであっても私は捧げていくよっていう一生の誓いがあるけれども、その前にするべき準備があるっていうのと、これこれこれこれがあって、まずじゃあ様子を見ようと言ったらですね、全然違うわけなんですよ。でもそれを私たちはしないように戒めていかなければならないわけなんです。で、何か否定的な情報が入ってくるとですね、それがこの何ですか、芋づるのようにですね、また違う否定的なもの、否定的なものといって、そしてそれが雪だるまのように大きくなっていくという状態になっていく。それはなぜかといったら、条件付きで物事を動かそうとしているという問題がここに見ることができるわけなんですね。では次に17節を、その前にごめんなさい、ここにヨシュアが出てきました。この16節でヨシュアであったとありますけど、もともとホセアだったというんですね。これエフライム族の頭でした。で、ホセアの意味は、救いであります。ヨシュアは、そのエルという言葉がくっついて、ヤーウェはエルじゃないや、間違えた、ヤホシュアだから、あのエルじゃないですね、ヨエホバとそして救いがくっついた、ホセアがくっついてヨシュアになってます。ヤーウェは救い、主は救いという意味です。ホセアは単なる救いだったんだけども、主は救いという意味だった。で、これをギリシャ語にすると皆さん何ですか？イエスなんですね。ヨシュアはイエスのヘブル語名になるわけなんです。つまりヨシュアを通してイエス様を私たちは見ることができるというふうにも言うことができます。そして17節をご覧ください。モーセは彼らをカナンの地に探りにやったとき言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか、痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。今南にカデシュバルネアに彼らはいるわけなんです。そして、イスラエルの土地というのはちょうど日本のですね、東日本を想像すればいいかと思いますけれども、あの細長い、南北の細長い土地ですよね。でそこに山脈が走ってるんですよ、真ん中にですね。そして両側が、あの西側の方が、このですから、あのちょうど、皆さん東、左の方ですよね、こう今南にいててですね、こうこっち Google の地図でも想像してみてください。そしたら 真ん中がですね、こうどんどんどんこう山になってるわけですよね。そして西、東の方は地中海になってますよね。その地中海の沿岸があって、その沿岸の方、地中海、西か、ごめんなさい、西の方ですね、東じゃなくて西ですね。で沿岸の方があって、沿岸地域があって、そこにペリシテ人がいたんですよね。そしてちょっと上に行くと低地といって、シェフェラとも呼ばれる地域があります。そして山地があって、そこの山地にはあれ、あのベールシェバが、出てきて、その次にヘブロンがあってですね、ヘブロンをさらに北に行くとですね、ベツレヘムがあってですね、さらに北に行くとエルサレムがあってですね、でそのさらに上に行くとですね、ベテルとかですね、サマリアとかですね、シェケムとかですね、ここでサマリアの産地になっていくんですよ。でそして、イズレール平野っていうのがボゴッとこのに、東西にですね、こう平らなのが出てきてですね、そして今度はまた山になる、これがガリラヤ地方なんですね。ナザレが、このあったりですね、するわけなんですけれども、真ん中にあるんですね。そして今度は東の方行くと、今度は世界一、今陸地が最も低いところっていうのはどこか知っていますか？死海の地域なんですよね。あそこがヨルダン渓谷になってます。アラバとも呼ばれてますけれども、非常に低いところになってるんですね。で今見るとそこで山地に行ってって書いてあるんですね。で山地にその先住民がいたわけなんです。で特に恐ろしいのが、後で出てきます、アナク人という人がいました。巨人でしたね。あのゴリアテもあのペリシテ人ですけども、巨人でしたよね。まあ、そういう人たちがいるところだと。でそこに城壁があるかどうか見てきなさいと。あとは土地の状況はどうかと。父と蜜の流れる地、これ父というのは、このいわゆる乳酸、酪農のですね、あれ系ですよね。 そして、蜜というのがそのいわゆる作物が出てくるっていう、そっちどっちも合わせたものをこの象徴して乳と蜜の流れる地と言いますけれども、でそれが、あるかどうかということを確かめてきなさいと、いうことを今ここで、モーセがこう言いつけているわけなんですね。では21節見てください。そこで彼らは登っていき、チンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツワンより7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクレやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシュコルの谷と呼ばれた。チンの荒野、先ほど言いましたね、パランの荒野の上がチンの荒野です。でそこのところからレボハマテというのがですね、これはイスラエルよりもはるかに北、レバノンの北ですね、北の方にあって、もっと内陸シリアかな、今シリア領だと思いますね、確かユーフラテスの上流の近くにまで行くんですよですね。でそこまで行ったというんです。で後にここがヨシュアに対して神様がここまで、ここが北、イスラエルの北の境界線であるというふうに約束して、くださったところであります。そこまで行って、そして戻ってくると。で戻ってきた時に、これエシュコルというのは房というもともとの意味がありますけれども、ヘブロンのすぐそばにですね、このある谷なんですね。でそこで巨大な、ブドウを得ることができたと。で今イスラエルの象徴にもなってますけれども、ですね、ありますか、ありますね、ちょっと私の妻のですね、このなんて言いますか、エンブレルにもなってますが、この担いでるわけなんですね、ブドウを担いでる2人の姿が今イスラエルの、一つの象徴のですね、このものになってますね、ということで、このそれを担いで、持ってき、たわけですね。で今ヘブロンが強調されてましたが、覚えてますか、アブラハム、イサク住んだところですよ。そこに族長の墓があるところであって、ですね、強調されてます。で次に40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランの荒野のカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、2人と全会衆に報告して、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネギブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、というふうに、あと今報告が同じものを見てるんですけれども、その真っ二つに分かれてるんですね。でちょっとマニアな人はですね、このインテリジェンスの世界っていうのなんか興味ある人いますか、モーサだとか CIA とかですね。でよく言われるんですが、情報というこのインテリジェンスというのはインフォメーションと違いますよとですね、この大統領あるいはその 首相がですね、最終的な決断をすることができる判断材料になる情報だと、単なる情報じゃいけないんだということなんです。同じものを見ていてもですね、今全く違うそのインテリジェンスが上がってきたわけですよですね。で一人はですね非常に喜んでました。そこに行ったら乳と蜜の流れる血が与えられる、そこに行こうじゃないか、そうです、ヨシアも含めてね、カレブとヨシアの二人ですけれども、今ここでカレブがこの先だって言ってますからね、で言ってるわけですよね。で単純なんですよ、非常に単純です。で皆さんがイエス様信じたときどうですか、ここに皆さん、そうだね、イエス様信じてない人はいないんでね、何とも言えないんですけれども、単純でしょ、よくそんな皆さん信じられましたねと よくそこに命をかけてますねと。今日も日曜日ね、テレビ見たり何か遊んでればいいのに、一生毎週ねやってるわけじゃないですか。単純に責めてったんですよ。喜んでいる。ところが他の人たちは、その情報はたくさんあったんですけれども、間違ったインテリジェンスを持っていたですね。で、確かに詳しくそこに、これさっきヨルダンの川岸ってありました、さっき説明したように、このヨルダン渓谷の方ですよね。カナン人がいて、あとヘテ人、エブス人、エムル人がいる。そしてさっき言ったようにアナクの子孫がいるんだとここで言っているわけなんですよ。神様からの祝福を受ける秘訣、約束されているもの、この聖書の中に数多く約束されている祝福を受ける秘訣というのはとっても簡単なんです。簡単に受け入れるということです。素直に受け入れていくということなんです。そしてある意味で無責任になることです。それは敵がいても神が約束されてるんだから実現するでしょ、神様がすることなんだよ、というふうに神に任せつつ神様が言われることに従っていくということなんですね。自分の行いに それをベースにしながら神様の命令を聞いていこうとするか、守っていこうとしているのか、あるいは神の力によって神に委ねつつその命令に聞き従っていこうかというのが、これが大きな違いになってくるんですよ。そして31節で、しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った、私たちはあの民のところに攻め登らない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた道に地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。はい、恐れが、この情報、まず状況を見て、そして次に恐れが自分たちにやってきました。はい、ここで恐れという問題、このね、午前中もメッセージの中で聞いてですね、交わりでさっき話してましたけれども、本当に恐れるなという言葉が聖書の中で非常に多いんですね。それだけ私たちは恐れる存在ですけれども、恐れに支配されるということがいかに私たちにとって恐ろしいものになるか。恐れというのは信仰とは相容れないものであります。で、今ここで彼ら その言っていることを見ていくとですね、見えているものがですね拡大されていくんです。その問題が拡大されていくんですよ。大げさなんですよね。私たちは彼らにとってはイナゴのように見えただろうと。で、ネフィリム人と言ってますけれども、ネフィリム人は伝説になっている人物です。なぜかと言ったら、ノアの洪水の起こる前に神の子、つまり天使、堕落した天使らが来て人の娘の中に入って、その関係によってできた子がネフィリム人と書いてあります。当然ながら洪水によって滅ぼされているんですけれども、その巨人伝説というのは残っていましてですね、アナク人がネフィリム人だというふうに言っているわけなんですね。まあ、ちょっと迷信っぽくですね、この現れたってなんかちょっとなんかでっかい人が出てきたらですね、あのなんかパウロとバルナモもですね、あのなんだっけ、どこだっけ、ちょっと忘れましたけど、小アジアで選挙活動したらですね、あのゼウスとなんだっけなんか来たとかなんだかって、そんな感じでネフィリム人がいるんだって、こういうふうに彼らは煽ったんですね。恐れというのはもう一度言いますが大敵です。私たちは恐れを抱いているときに戦わなければいけません。何をもって戦うか、神の愛と愛を持って戦ってください。神の愛の中にとどまるという戦いを行ってください。使徒ヨハネが このように言いました。第一ヨハネの4章の18節、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていません。全き愛は恐れを締め出します。どうか恐れを感じたときに、神様が愛しているんだ、このことを忘れないでください。そして14章に入りますが、前回衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜなら主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。このようにしてエジプトに戻ると決めてしまったんですけれども、祭司がさらわれるよりは荒野で死ぬ方が、エジプトに帰った方がましではないかということであります。先ほど話しましたように、エジプトというのはこの世を表しています。アブラハムがですね、カナン人の地にとどまることをせず、飢饉だったのでナイル川で肥沃になっているそのエジプトに行ったわけなんですね。その結果は惨々たるものでした。自分の妻サラがですね、パロの妻になろうとしました。そしてそこで得たですね、女奴隷ハガイによってですね、イシュマイルが生まれて、大変なことに なりました。ハガルか、ハガイ、ハガル、ハガルですね、ごめんなさい。そして今度はですね、ロトがですね、エジプト その豊かさで楽しみを得てしまって、ソドムの近くに天幕を張ってですね、そしてその結果ですね、モアブ人とアモン人が生まれてしまいました。このような形でですね、この世をエジプトが表しているわけなんですけれども、つまり元の生活にの方がマシだったではないかと後悔している。今目の前にある試練や課題に取り組むぐらいなら、この世の提供する楽しみに戻りたいということをここで表しているわけです。そこでモーセとアロンはイスラエル人の回収の全集会の集まっている前でひれ伏した。モーセとアロンはここで祈っている、神様の前にひれ伏している、つまり祈っているということしかできなかったし、それがまあ最善の方法ではあったんですが、モーセはかつて地上で最も謙遜なものであるというふうに書いてありましたよね。覚えてますか、ミリアムがモーセを責めた時にですね、書いてありましたが、反逆に走っている民に対しても祈りを持って反応しました。でこれがこのモーセを見てるとですね、霊的指導者ってこういう人なんだよなって教えられるんですね。霊的に指導の立場についている人たちは助言はできるけれども強制はできません。助言をしても相手が自分のしたいことをしていくのであれば、悲しみこそそれ無理強いさせて正すことってできないんですよね。相手の決断って変えることはできないんですよ。けれどもそういう柔和な態度を見て、多くの人はああこの牧師さんは、まあね、この指導者が牧師だとしたら、この牧師さんは私のやってることを善人してくれてるんだなというふうに解釈するんです。でこれは究極的には神の忍耐を、罪を善人しているというふうに解釈しているのは他なりません。神が忍耐しておられる。神はあえてですね、今自分がしていることに対してご利用しで直そうとされない、涙を持って見ておられる。それをあ、なんだ善人してるんだというふうに解釈、そうですね、解釈することが非常に多いわけなんですね。では次に6節。するとその地を探っていた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。 もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私の餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主は私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。午前の礼拝の話を思い出してください。信仰の人は約束を見つめ、素晴らしく良い地を得たいと強く願っていて、私たちはこの立場を貫いていけばいいんですよ。今私たちの前に置かれている競争を走りですね、賞を得るために走っていけば良いわけなんですよね。敵については主が共におられるとここに書いてあります。イエス様が弟子たちを全国民に対して、全ての国民に対して弟子を作りなさいと宣教命令を出されたときには、世の終わりまで私はあなた方と共にいると約束してくださいました。ですから主が戦ってくださる。私たちは信じていく必要があります。自分ではできないんです。だからこそ祈ります。ヘブル人の手紙の11章で、信仰がなくては神には喜ばれません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないからです。神が共におられるんだ、これ信じていかなければいけないんだよ。次、10節。しかし全会衆は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が天幕、会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようと。全会衆が石でヨシュアとカレブを撃ち殺そうとした時にですね、神様の栄光が入って、介入してくださったわけなんですね。全回収がですね。私たちは、民主主義の国の中に住んでいますね。民主制、この世においては素晴らしい、ものだと思いますが、霊的には最も避けるべきことです。多数決で物事を決めることこそが一番、今見たようにですね、全員で主に反抗するというですねことになります。キリスト教会は絶対主権です。誰が絶対君主か、イエスキリストですね。キリストが家主なんです。ですから私たちはもうこれは文句なしにキリストを権威とし、祈り求めて教会が動いていくときに、イエス様が動かしているんだという合意のもとで動いていく必要があるわけなんですね。このようにして今主の栄光が現れたんですね。いつもはあの会見の天幕があってですね、そして中に入ると主の栄光があり、時にはですね、主の栄光が漏れてくるときがあったりですね、あと雲、栄光の雲が宮に満ちた、あの幕屋に満ちたというのもありましたけれども、その栄光が今このイスラエルのためにこの見える形で出てきた。そしてなんと彼らを滅ぼすと言われたんです。そしてかつてアブラハムに対して、あなたによって強い国民、大きな国民を作ると約束されたように、モーセによってそれを行うよと言われたわけなんです。で、次からモーセの取りなしが始まります。で、その取りなしの祈りがとても大事になります。神様はイスラエルを全て滅ぼすと言われてるんですけれども、事実神の正義に従ったら彼らは滅ぼされるにふさわしい人たちです。滅ぼされなければいけない人たちです。けれども神様がですね、それお語りになった時に、もちろんご自身に憐れみであるとか真実であるとか、その他のご性質を持っていることは当然ながらご自分のことですから知っています。でも 次に出てくるモーセの口を通してあえてモーセから語らせるんです。このように主が私たちに祈りを通してご自分の御心を行うようにさせていくというのを見ることができます。 ご覧ください。13節、モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。モーセが今取りなしているのはまず主の栄誉なんですね。途中でイスラエルを放棄することは、このあれだけ災いを受けたエジプト人がですね、なんだよ荒野であいつら滅んじゃったよ、ああなんだ神ってああやってポイ捨てするのねというそしりを受けることになるわけなんですよね。神の名誉にあってそれはできないんだということを訴えているんです。でモーセの取りなしにしても、アブラハムの取りなしにしても、ダニエルの取りなしにしても、みな言えるんですけれども、彼らは自分たちの事情を話すのではなく神様の事情を話していくんですよ。神様のご性質であるとか、神様の働きであるとか、約束であるとかを持ち出していくんですね。だから神様は同意せざるを得ないでしょ、ご自分が言ったんだから。一番強いアーギュメントって、あの議論ってありますよね。あなたがそう言ったじゃないですか、あなた自身がそう言ったじゃないですか。で、あのドン・スチュワートというですね、語教論者がこのアメリカにいるんですけれども、彼がですねエホバの証人の人が現れるとですね、こういうふうに言うそうですね。あなたの聖書で、つまり、世界訳ですか、新世界訳で、イエスが神であるということを証明したら、あなたは自分の考えを変えますかって、こういう、ね、自分が持っている聖書で、ね、他の聖書の訳はですね、間違っていると、歪曲されているというふうに彼らは言うわけですよね。でもあなたの聖書で、って言ったらですね、その土俵が違うわけですよね。でも同意せざるを得ないんですけど、実はですね、ほとんど全員がノーと言うそうですね。でも私たちが祈るときに、神の約束、神のご性質、神の栄誉、神の働き、これに従って祈っていくというですね。ですから第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですとね、あります。で次に続けて、どうか今我が主の大きな力 を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い、三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してくださいと。これ覚えてますか、モーセがですね、シナイの山で上のところで神様に栄光を見せてくださいと言った時にですね、後ろ姿だけの栄光を神がお見せになって、そしてご自分の名を宣言された時の言葉であります。憐れみに深いですね。そして20節、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りにしよう、通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように10度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることがないと。主が許してくださったんですね。でこれは神様の御心だったんです。許そう、だけどもモーセの取りなしを通して神様はそれを表してくださった。私たちの祈りもそうなんですね。祈りもそうです、 神様はあえて私たちの口を通して私たちに心に思いを与えてですね、それを祈らせて、で私たちはそう意識はしてないですよ。モーセだってこうやって意識してるから、神様はもともとなんだかなとか分析しながら祈ってるんじゃないですかね、いいですかそうではなくてですね、その通りのことを、自分の心にある通りのことを祈ってたわけですよ。けれどもそれが御心にかなう祈りになってるっていうのは、神がそれをしてくださった。このようにして私たちは神様の働きに関わっていくことができるわけなんですが、けれども主の栄光が全地に満ちているっていうんですよ。これどういうことかって言ったら、罪をそのままにしておいていいよいいよというふうにはできないんだよ。罪を取り除かなければいけないんだよ。私たちに恵みを持って神は望んでくださるけれども、罪をそのままにしていいということではなくて、罪を捨て去る必要があるんだよ、ということがここにあります。で、10度とありますね。10度もってありますね。10 times 10回もで、これはですね、文字通りに10回もかもしれませんが、それ以上にですね、人を試す数としてたくさん出てきます。例えばラバンがですね、ヤコブのこの賃金を何度も変えたのを10度も変えたってあるんですね。直訳はそうなんです。10度も変えた。で、実際に10度かもしれないんだけれども、それ以上にもっともっと何度も変えたと、人を試すような形で変えたんだと、ということで、今神様から何度も何度もですね、奇跡や不思議や印を与えられたにもかかわらず、彼らが主を試していったということなんですね。で、私たちもですね、私自身も自分を戒めなければいけません。こんなにも主が良くしてくださったのに、なんで神様のご性質を疑うのか、神様がやろうとしていることを疑うのか、恐れを先行させてしまうのか、疑いを先行させてしまうのかなんですよね。もう祈りにこんなに聞いてくださったのに、ね、この前ホームページをちょっと更新したんですね、ブログの方を更新したんですが、で1年前にですね、教会を始めますっていう文章だったんですよ。で見たらですね、見事にその祈りが聞かれてるんですね。驚きましたね。あ、これ1年前に書いたんだと思って、こんなにも聞いてくださってるのに、なんでまた疑うのか、これを何度も10度も試すというですね、ことになるわけなんですよ。で次に、ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた道に彼を導き入れる。彼の子孫はこの地を所有するようになる。低地にはアマリク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて、足の道、これ後悔のことですね、後悔の道を通り荒野へ出発せよ。でこれ後悔の道というのは今のエイラットというところですね、赤羽湾の方です。ですね、この出エジプトの経路を見ると、このカデシュバルネアから戻っていってですね、この後悔ですね、これ先っちょですね、このこうなってるじゃないですか、後悔の先が。で、こっち側の方ですね、こっち側の方の先っちょのところに行きなさいというふうに神様がここで言われているわけなんです。ところがですね、ここまで神様言ったところで、まだですね、ブーブーブーブー民は不平を鳴らしていたんですよ。でそこで神様がはっきりとですね、これからなさることをおっしゃいます。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたとその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの丘はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることができない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が子番たちを知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40日の間あなた方は自分の戸が40年の間あなた方は自分の戸が負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。この荒野が 墓場となります。40年という長い葬式がこれから始まるということですね。まあ、40年といっても具体的にはあと39年ぐらいなんですね。なぜかといったら38年ぐらいかな。なんでかというとですね、もう1年ぐらい経ってるんですよ、出エジプトから。そして残りの1年、そうですね、残りの1年ぐらいの間にこのどんどん北上していってですね、ヨルダン川の東側にも行くんですけれども、40年という期間をかけて20歳以上のあの初めに登録された民が滅ぶようにされてるんです。そして20歳以下の新しい世代の子供たちが約束の地に入るわけです。でも信じ続けた、もうその時は40歳だったカレブ、またはヨシュア、何歳かのちょっと分かんないですけども、は信じたので約束の地に入ることができる。だから40でも80、80以上のおじいさんになってです、入ってたわけですよね。今イスラエルの民全体が私たち個々人であると考えましょう。エジプトというこの世には戻っていないかもしれません。でも戻りようがない、つまり救われてはいますけれども、神が約束してくださった祝福に十分に預からないまま死んでしまうというですね、いわゆる惨めなクリスチャンの状態と同じです。肉に従って生きる、肉に属して生きていくとすると、その肉の中で、荒野の中で死ななければならないという教訓がここにあるわけなんです。私たちはこの肉が死ぬまで次の一歩を踏み出すことができないわけです。肉を殺すには一番良い方法、話しましたよね。第一礼拝なんですか、信仰だよと。暗闇で暗闇、あれは交わりの時の話なんでしたっけ、暗闇は暗闇で打ち消すことはできないよ、光なんだよと。単純に信じることなんだよと言ったんですけど、それでも強情を張ってですね、肉に従って生きるのであれば、それが肉の結果を刈り取って滅んでしまうまでは次に進んでいくことはできないんだよと。ローマの8章の6節には、肉の思いは死であって、御霊による思いは命と平安ですと、こうあるわけです。肉はキリストの十字架につけられて、キリストの肉体において処罰を受けました。そのことを信じて受け入れるときに、御霊が働いてくださって、肉の思いを満たすことがないように、肉の思いを殺すことができるようにしてくださるわけなんですね。自分に死ななければいけないという言葉を聞くとですね、自分に鞭叩く人がいるんですよ。自分を死ななければいけない、って殺すんだけど、もう自分が生きまくってるんですよね。でカウンセリングの授業でこういうふうに言われました。今白い、像を思い浮かべてください、ね、今アメリカにいる時にね、そういうふうに言われたんですよ。で打ち消してください、打ち消すことができた人手を挙げてください。で挙げるんですね。すぐに何を思い浮かべたか、違う色の像を思い浮かべるんですよ。白じゃなくて紫だとかね、消えるんですよ、静かにね。このように自分に死ぬというのはキリストに満たされるというのと同義なんですよ。つまり私はあの人を愛せませんと言ってる時に、自分に愛が足りないということじゃないんですよ。自分に愛がないということはもう前提で神様を愛しなさいって言ってるんです。つまり神の愛に満たされて、神の愛が自分を通してその人に現れるように願っていくということなんです。つまり自分はもうそこにはいない、自分は神に委ね、神にもう満たされる、神様は続行になるですね。これが大事なことであって、そしてコリント人への手紙の1章の 2章から3章にかけてですね、この今話した、話のもっと違う言葉で言ってるんですね。3つの種類の人間が現れます。1種類は生まれながらの人間って書いてあります。英語だと Natural Man、 そのままの人間だと。 それはまだイエス様を知らない人たちです。イエス様の救いに預かってない人たちです。だから御霊に属する事柄は悟ることができないところにいるんですね。でもう一人は御霊の人だって書いてます。キリストの身思いを分かっているわけなんですよね。けれどもその中間の人が書いたんですね。3章に入るとですね、あなた肉に属する人、キリストの幼子だと、ね、父ばっかり飲んでですね、そして食べ物、肉の食べ物を食べることができ、硬いものを食べることができない、いまだにあなた方の間に争いとかですね、そういうものがあるじゃないですかと。でクリスチャン生活というのはその御霊の約束を受けた、その祝福に預かるため、ちょうどあそこではヨルダン川を渡ってその約束の地、カルデアのあそこを北上したらですね、約束の地なんですよ。それが御霊に満たされた生活なわけなんですよね。ですか。でそこまで行くときにですね、自分の今までの自分があるからつまずいてばかりの時があるんですよね。イエス様を信じたけれどもどうやって歩んでいけばわからないですね。でちょっとなんか暗い気分になったら、あ、私は救いを失ってしまったんですかとかですね、こう焦ってみたりですねこうヨーヨーになっちゃうんですね。上行ったり下行ったり上行ったり下行ったりですね。であとはですね、悪習慣があります。なかなかやめられません、ね、でそういう時期ってあっていいんですよ。荒野の期間ですよね。荒野の期間です。でけれどもちょうどパウロはキリストの幼子って言ったんですね。幼子の期間が20年30年だったらどうしますか。やばいっすね。おか30歳になってもお母さんと一緒に寝ないと寝れない、マザコンの息子、やばいですよね。でもそういう悲劇が起こるんです。ちょうどイスラエルの民がそうだったんです。そのままで死んでった。じゃあなんでクリスチャンになったのっていうのが分からないような状態で、でも救いは受けてるんですけど、なかろうじて天国には行けるんですけども、残念ですね。ですから今私たちが学んでいるところってとっても大事なんですよ。信仰を持って約束のものを得ていく、そのためには自分に死ぬんだよと。自分の力で何かっていう、そう世界を捨ててそのまま果敢に敵陣に入っていくんだよって、まあ、それを神によって入っていくんだよということであります。では次見てください。主である私が言う、一つになって私に逆らったこの悪い改心のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセが彼女を探らせるために使わしたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、前回主をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかし彼の地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残ったですね。悪い、本当に重大責任を負っている10人の者はその場で死にました。40年の間ですね、自然死するのではなくてその場で疫病によって殺されたわけなんですね。そしてヌンの子ヨシュアとカレブは生き残ったと。まさにここに信仰によって生きる者は命を得、そして不信になって、この退く者は滅びるっていう、この二つの、何ですか、対比がですね、はっきりと、描かれています。では、39節。モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登っていこうとしていった。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないからだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。そこにはアマレク人とカナン人があなた方の前にいるから、あなた方は剣で打ち倒されよう。あなた方が主に背いて従わなかったのだから、主はあなた方と共にはおられない。それでも彼らは構わずに山地の峰の方へ登っていった。しかし主の契約の箱とモーセとは、いや、宿営の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて、彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。今、彼らの行動を一言で言うと、不遜の罪ですね。不遜。まあ、英語を知っている人は、presumptuous sin。presumption。で実際に英語に出てくるんですね。このプリザンプシャスリーっていうのが出てくるんですけれども、不遜という言葉を使ったらいいでしょうかね。さっきは、恐れて自分では戦えないと思って退いたんですよね。今は自分では戦えると思って言ってるんですよ、 自分の力で打ち勝つんだと思っているところに未だに間違っているわけなんです。でね、フリをすることって簡単なんです。今見ましたよね、同じことはやってるんですよ。でもフリなんですよね、全然違う。主は共におられないと聖書に書いてありますね。これモーセが言いましたよね。信仰によらないで信仰を持っている人のように振る舞うことは簡単です。信じていないのに祈りの言葉を話すことはできるかもしれません。信じていないのに礼拝をしているふうにすることはできるかもしれません。これこれを行えば神はその私の行いに対して借りを持っていて、神はそれに応答するんだと。私がこれをやったらこうなるんだと。でこれをプリザンプションというんですよ。不遜というんですよ。で彼らは罪を犯したのだからとこう言ってますよね。でこれね、なんて言ったらいいかな、罪への悔恨なしに、悔いなしに告白してるようなもんですよね。どうせやっちゃったんだな、またやるよ、すぐに。でこれね、悔い改めてるじゃないですかっていう思うかもしれませんね。えけれども、じゃあこの例えをちょっと言ったら分かるかもしれません。牧師が会員の罪を犯しました。ある女の人とですね、すいません師匠、お許しください。でまた同じようにですね、次次週ですね、説教団に立ったらどうですか。本当にその罪を告白したんでしょうか、悔い改めたんでしょうか。罪を悔い改めたということを他の人々もはっきりと見ることができるように、何かその何て言うんですかね、一定の期間お休みを置かなければダメですよね。本当に悔い改めている、本当にクリスチャンとしてやり直しをしているということをですね、示すためには、例えば仲間とか尊敬できる牧師からのカウンセリングを受けながらですね、教会生活をまた送っていってですね、で本当に大丈夫だなって、みんなが祝福する形で、喜ぶ形で迎え入れていくことが、まあ、必要になってくるわけなんですよね。それ全然ないじゃないですか。で神様設けたのは40年間だったんですよ、それがね。ところがそれをもうバイパスしてですね、40年すっ飛んじゃってですね、じゃあ入れるまでできるという話なら入れるですね。即席クリスチャンって言ったらいいでしょうかね。即席なんだろう、分かんないけど、悔い改めって言ったらいいでしょうか。それはありえないんだよと。で第一ペテロに書いてあるんですが、神の力強い御手の中でへり下りなさいと。でちょうど良い時に神は引き上げてくださるよと。ちょうど良い時にですね、そういうことが書いてあります。で次いきますね、15章に入ります。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、特別な誓願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも他の生贄でも火による捧げ物を主に捧げる時は、その捧げ物を捧げるものは穀物の捧げ物として油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパを主に捧げなければならないと。13章14章のその話から突然ですね、また生贄についての規定に入ってるんですが、何ですかこれと思うかもしれませんけれども、大事な言葉は2節なんです。私があなた方に与えて住まわせるうちにあなた方が入り、つまりこの40年荒野でさまようんだと神様が言われた、宣言された直後に対して、子供の世代、新しい世代が約束の地に入って行うべきことをすぐに教えられたわけなんですね。とても大事です。主から懲らしめを受けるということは見捨てられたということでは絶対にないんですね。懲らしめって一時的なんですよ。将来の益になるためのものであり、義と平和の実を結ぶためのものなわけなんですね。でも私たちはやはりもうダメなんだ、こういうふうに後悔します。だからこそ神様が直後にですね、もう約束の地に入れるんだということを 確約しているというか、それを前提にですね話してくださっているわけなんですよ。素晴らしいですね、神様はね。私たちはですね不遜の罪を犯してしまうし、なんかがっかりきてですねもうダメだと思ってしまうんですけれども、神様は変わらないお方で、必ず約束に入れてあげるよと、約束の中に入れてあげるよとしているわけです。で次に、また全焼の生贄または他の生贄に添えて、子羊一頭のための注ぎの捧げ物としては4分の1品のブドウ酒を捧げなければならない。お羊の場合は穀物の捧げ物として油3分の1品を混ぜた小麦粉の10分の2エパを捧げ、さらに注ぎの捧げ物としてブドウ酒3分の1品を酒へのなだめの香りとして捧げなければならない。さっきの1節から4節まではすべての家畜に対する穀物の捧げ物ですね。でそれに加えて子羊の場合とお羊の場合の穀物の捧げ物と、あとは注ぎの捧げ物について書いてありました。では続けてみます。またあなた方が特別な誓願を果たすため、あるいは和解の生贄として若い牛を全焼の生贄または他の生贄として主に捧げるときは、その若い牛に添えて油2分の1品を混ぜた小麦粉10分の3エパの小麦穀物の捧げ物を捧げ、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒2分の1品を捧げなければならない。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。牛一頭あるいはお羊一頭あるいはどんな羊ヤギについてもこのようにしなければならない。あなた方が捧げる数に応じその数に従って一頭ごとにこのようにしなければならないということで、和解の生贄として捧げる時の規定であります。同じように穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物をしなければならないと。13節、すべてこの国に生まれたものが主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げるにはこのようにこれらのことを行わなければならない。またあなた方のところにいる在留異国人あるいはあなた方のうちに代々住んでいるものが主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合は、あなた方がするようにそのものもしなければならない。一つの集会として定めはあなた方にも在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。あなた方にもあなた方のところにいる在留異国人にも同一の教え同一の裁きでなければならないということで、ユダヤ人でなくても共に動いている在留異国人、共同体の中にいる人は同じように守っていきなさいと強調してますね。これはここだけではなくて他のモーセの律法にもありますけれども、つまり将来におけるこの異邦人も交えた神の国の姿をここで見ることができるわけなんですね。教会においてはユダヤ人と異邦人がキリストイエスにあって一つになっている、キリストの体になっているというのを表しているわけなんですけれども、旧約聖書の中においてもその原則は働いているわけなんです。で次に、主はまたモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方を導いていく地にあなた方が入り、その地のパンを食べるとき、あなた方は主に奉納物を備えなければならない。初物の麦粉で作った和型のパンを奉納物として備え、内場からの奉納物として備えなければならない。初物の麦粉のうちからあなた方は世々にわたり、主に奉納物を備えなければならないということで、ここでも同じように主が彼らを約束の地に入れさせてくださった後に奉納物ですね、これ初物ですから、前提でこの約束の地に入っているという前提でですねお語りになっています。はい、で次22節、あなた方はもし誤って罪を犯し、主がモーセに告げられたこれらの命令のうちどれでも、主が命じられた日以来世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じられたことの一つでも行わないときは、もし回収が気づかず誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全焼の生贄として若い牡牛一頭また定めにかなう穀物の捧げ物と杉の捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら彼らは許される。それが過失であって彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための捧げ物を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収もあなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからであると。このように民全体の過失について罪のための生贄を、この捧げるわけですね。で次に、もし個人が誤って罪を犯したなら、一切の目上げ一頭を罪のために生贄として捧げなければならない。 祭司は誤って罪を犯した者のために主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留国人にも、誤って罪を犯す者にはあなた方と同一の教えがなければならない。ということで、今度は個々人ですね。先ほどの22節から26節は全体で、この27節から29節はこの個々人が犯した場合の罪であります。次、30節、大事なところですね。国に生まれた者でも在留国人であっても故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮り、その命令を破ったから必ず断ち切られ、その咎を負うと。故意に罪を犯す、どこまでが過失であり誤っていて、どこまでが故意なのかと、ちょっとそういう疑問を抱くかもしれませんね。で、これをはっきりさせる方法があります。この故意に罪を犯すときは、具体的に上の罪のための生贄を捧げることをも拒む罪ですよ。ですか。罪の生贄などいらないとする前提で罪を犯していくということです。これを私たちに当てはめると、キリストの十字架なしで罪を犯しているということです。罪を犯してもそれをキリストの十字架に持っていかないということです。これが故意の罪であって、十字架という最後の罪の許しの備えを無視した行為であり、この場合は救いがありません。許しは残されていません。ヘブル人への手紙の10章の26節から31節に書いてあります。読みますね。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。で、誰でもモーセの律法を守る無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い懲罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐を私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいことです。このようにですね、罪を犯す、故意に罪を犯すという定義がありました。それが御子を踏みつけること、契約の地を汚れたものとみなすこと、そして恵みの御霊を侮ること、つまり十字架なんかいい、こういうふうに言っています。罪の許しはあります。恵みがあります。流された血があります。これを信じない不信の罪こそが許されない罪です、ね、で、次に32節。イスラエル人が荒野にいたとき、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちは、その者をモーセとアロン及び全会士のところに連れてきた。しかし彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、その者を監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺さなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺さなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はその者を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺した。ここになんでこういう出来事が急にあるかって言ったら、その例としてあるんです。故意に罪を犯している者のですね、例として、あるわけですね。大胆に焚き木を集めていったわけですね。もうここで彼はいわゆる罪のためにいけねえとかですね、このなんかそういうこと全然度外視して、この行っていたわけですね。それゆえに石で撃ち殺しなさいということでした。このように人間の心っていうのは悪い方に傾きますね。自分の思いや自分の心の傾きに従っていったら悪いことをするしかないみたいな状態であります。ということで神は37節から最後までで戒めの掟を与えられます。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、 その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主であるということですね。心と目の思うままを行っていくということを戒めるためにですね、この着物の房があるわけですよね。ここにね、今でも正統派のですねユダヤ教徒の人はこの房をつけていますよね。で、イエス様の時代もつけていまして、イエス様ご自身もそれをつけていたのが、長血を患う女がですね、そこに触れたんです。でそのことがこの書いてありますけれども、私たち新約時代に生きる者はですね、これつける必要はないんですが、けれどもヤコブ書1章においてですね、いかに私たちが忘れるものかという話を書いてますね。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めながら立ち去ると、それがすぐにどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと。御言葉を一心に見つめて離れない、その自分がその思うままをするときに戒めとしていつも御言葉がそこにあるというですね、この生活をしていく必要があるんだよということでありますですね。はい、次回はですね、荒野の生活の中半で起こった半ばで起こった出来事です。また反逆ですですね。私たちの肉は神を喜ばせることはできないんですね。反抗するものだとローマの8章に書いてあります。故にキリストが同じように肉を取られて、肉体を持たれて、その肉体において神が処罰をしてくださった。故に誰でもキリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはないよ。また恵みなんですよ。でこれをね、信仰を持って受け入れているときに御霊が働いているんです。いや別に何も私働いているんです。その恵みに驚いて感動しているときに御霊が働いておられます。その御霊に従っていくときに、私たちは、あれいつの間にかやめてるわとか、あれこんな思いがもう出なくなってきてる、または出たとしてもですね、もう僕を支配しなくなっている、やらなくてもよくなっている、気づくわけなんですね。神の命令は重荷とはなりませんと第一ヨハネに書いてあります。世に打ち勝つ信仰、それはイエスが神の御子であると信じる信仰ではありませんか。どうかこの信仰を持ってですね、この1週間をスタートさせてください。敗北したかもしれません、先週ですね、失敗したかもしれません、でもイエス様がそれを全部十字架の上でかかって追ってくださって、それも知りつつ十字架の上で2000年前にかかって死んでくださいました。いや申し訳なくていいんです。もうイエス様はしてくださったんです。だからそれを受け入れて、その愛の中に浸るときに、ヨシュアとカレブのように約束を見ていくことができます。どうかここから離れないでください。アラノで滅ぼされたイスラエル人のようになってしまいます。肉は反抗するものですですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。ここにいる兄弟姉妹を本当にありがとうございます。愛する兄弟姉妹を与えてくださり、キリストの愛が私たちの間に宿っていることを、私たちの結びつきによって表してくださっていることを感謝いたします。天のお父様、これからもあなたがますます、この愛を満ち溢れさせてくださいますよう。神様、ありがとうございます。感謝いたします。誰がこうやったということも何一つなく、皆が気を使い合い、高め合い、徳を高め合い、 重荷を追いやっていく中において、誰もが栄光を取ることなくあなたのみが褒めたたえられることを実感しております。ありがとうございます。どうかこの1週間もあなたがその御霊の愛と父の愛と主イエスキリストの交わりがとどまっていますようにお願いいたします。あなたが満ち溢れてください。あなたがこの一人一人の兄弟姉妹にあなたの御顔を輝かせてください。あなたがニコッと笑っている顔を輝かせてくださいますよ。それによって平和と恵みを受けますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。 Amen.